わかった。木下の周辺には警護をつけさせる。
お願いします。トイレの水を流してそこから出ようとしたとき、相馬はこの空間にも貼られているポスターに目が行った。ユニフォーム姿の女性がオフィスで出たゴミと一緒に、腹の出た不潔な男たちを束ねてゴミ箱に捨てるという若干ジョークめいた内容のデザインだ。画面の下部には白色の文字に赤色の枠で縁取りされたキリル文字が大きく配されている。トゥバイ・オチンスティム。掃除をしよう。あれ？彼の視線はそのキリル文字の枠線に止まった。キリル文字の枠線となる赤色を作り出している箇所は、網点の集合体のようなもので色を作り出しているようだった。しかし、その網点の形状がどうも変だ。彼は顔を近づけてそこをよく見た。え？日銀券の一部の字模様がローマ字の日本銀行で構成されているように、この文字の赤の枠線も同様にマイクロ文字で構成されているではないか。そこに書かれている文字が何なのかを知り、相馬は戦慄した。キルチャップ。この無数の文字の集合体が掃除をしようという言葉の縁をかたどっている。動けなかった。さっきまでコミカルにさえ見えたこのデザインの意味は180度変わってしまった。どういうことや。まさか店の中に貼られてるやつも全部そうなんけ。そう考えた瞬間、寒気だった。彼は静かにボストークのトイレから出て、再び木下と向かい合って座った。大丈夫ですか、相馬さん。あ、ええ、すいません。なんだか、すごい顔色悪いですよ。おかしいですね。木下さんの不安を少しでも和らげられたらって思って話聞いてたら、僕の方がなんか調子悪くなってしまって、こちらこそ帰ってすいませんでした。木下は申し訳なさそうな表情をした。ふと相馬は店内をざっと見回した。そこかしこにポスターが貼られている。本を読むことを推奨しているようなもの、ワインと鉄をモチーフにしたもの、人物の顔が大きく印象的に印刷されているものなど、いろんなものがあるが、いかんせんキリル文字が書かれているので、一般の人間にはそのポスターが発するメッセージは正確には捉えられない。あの、ちょっと貼られているポスター見てもいいですか？そう言って相馬は木下の背後に回って貼られているそれを間近に見た。何かを呼びかけるようなポーズをとった女性の口からキリル文字が吹き出している。ビートするじゃん、気をつけて。え、相馬さん？ポスターの文字を読んだように見えたため、木下はこの相馬の言葉に反応を示した。だが彼はそれには目もくれず、ポスターの文字に顔を近づける。デストロイ、ぶっ壊せ。これもデストロイの文字で枠をかたどってる。ここにあるやつみんなこんなんなんかも。相馬は黙って席に座り直した。どうしたんですか、急に。あ、すいません。さっきトイレに行ったらそこにもポスター貼られてましてね。見れば見るほど面白いデザインだったんで、ついここのやつも見入ってしまったってわけです。顔色悪くトイレから出てきたかと思えば、店内のポスターを食い入るように見る。 先ほどの三定同様、これまた妙な行動をとる相馬の様子を目の当たりにした木下の表情は、どこか腑に落ちないようだった。その様子を察した相馬は話題を三定の件に戻した。とにかく、僕らはやばいものを知ってしまったと思いますんで、こういう時は家でじっとしてるのがいいと思うんです。じっとしてるって?外出を避けて人と会わない。これが一番です。でもそんなこと言っても買い物にも行かなきゃいけないし、出勤もしないといけません。本屋にも行かないといけないし、DVD とかも。仕事に行くとかは仕方ないでしょう。けど本とか DVD はネット通販とかサブスクで対応できるじゃないですか。とにかく不要不急の外出は控えるっていうか、やめましょう。どうしたんですか、相馬さん。私そんなにやばいんですか。相馬はうなずいた。でも私明日も出勤なんです。肝心の三定先生とどう接したらいいと思います。休みましょう。それはできません。なんで。それこそ三定先生に睨まれます。木下の言い分はもっともだ。突然距離を取ると彼に怪しまれる。しかし木下の話と古田からもたらされた蘇我死亡という事実、この二つを勘案すれば危険から距離を置くのが一番の安全策だ。命がかかっている。社会的な対面や人間関係は二の次だ。木下さんは分かってないんです。相馬は厳しめの口調で木下に言い放った。いいですか。あなたは殺人の依頼現場をその目で見た。見ただけならまだいい。でもあなたはそれを相手に見られている。あなたは三定にとって不都合な存在になってるんです。このままの状態が続くとは到底思えません。
そうですね。
あと心配なのは、千草って子が写真みたいなものを見せられて様子がおかしくなった件です。三定はその時、千草くんに何かの催眠術的なものをかけたんじゃないですか。
催眠術?
催眠術という単語を発する彼を木下は怪しいものを見る目で見つめた。ただの僕の憶測なんですけど、もしもそういったことをやった結果千草くんが動いたとなれば、木下さん、あなたも同じ危険にさらされます。杞憂ならいいんです。でもそれが杞憂でなければ、木下さん、あなたの命は危ない。口調から相馬が本気で自分のことを心配してくれていることはわかる。しばらく考え、木下は相馬の勧めに従うことにした。
これから私は風邪をひきます。
それがいい。
でもいつまでも欠勤ってわけにはいきません。
僕に任せてください。
相馬さんに。なんで。
ちょっと僕なりにやってみますんで、木下さんはこれを機に休んでください。
え、ちょっと意味わかんないんですけど。
何?ビショップやって?
木下すずを見送った相馬は雨の金沢駅にあった。
はい、そいつに蘇我の殺しを三定は依頼しとったみたいです。
ビショップね。あだ名とかコードネームみたいなやつかな。
わかりません。でも確かにそう言ってたみたいです。
わかった。それはこっちから片倉の方にすぐに連絡を入れる。
お願いします。
で、久我って何者なんや。
これもわかりません。さすがに木下も三定の交友関係までは知らんみたいです。
その千草は三定と久我の媒介をしとれんな。
はい。
なら千草を落とすか。
はい。
よっしゃ、やってみる。任せてくれ。
じゃあ自分はこれから別件でちょっと行ってきます。
別件なんや。
ちょっと昔世話になった人の件なんです。
しようか。
ほんのちょっとです。
あ、分かった。でも何かあったら勝ちかままんと相馬 お前んとこにわし電話すっからな。
どうぞ。
あと
何です？
あ、いや、
何です？もったいぶらないでくださいよ。
あ、いや、何でもない。わしの思い違いやった。
古田さんもお疲れなんじゃないですか。
ああ
ではまた後で。
電話を切った古田はため息をついた。
京子と椎名が接触していることはさすがに言えませんわ。その椎名が何者かってこともまさか言えるわけにもないですし。
言わんでいいですよ、言わんで。余計なことは。
古田の横に立って難しそうな顔をする岡田は古田の携帯を指さした。
はい。え、愛人ちぐさ。
ちぐさ。
古田の言葉に岡田は反応した。古田は岡田を見てうなずく。
総一の警部が対応して返した。対応ってどんな対応したんや。雨宮の書斎で二人で何か話しただけ。そのまま引き取ってもらった。わかった、また連絡くれ。
古田は電話を切った。
総一の S からです。
千草の行方は
わからんらしいです。
誰か千草を追えんか。
所轄に頼みますか。
待ってください。
岡田は頭に手を当てて考えた。
おかしいな、千草は雨宮家の部外者や。どんな関係あったとしてもそんな奴現状に立ち入らせること自体がありえん。
はい。
それにしてもあまりにも機動的すぎんけ。その三沢の様子を木下が見てすぐやぞ。
こう言って岡田は黙った。
課長、
まさか総一の中に。
古田は目を見開いて岡田を見つめた。
ゴノセンスリーいかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。ゴノセン1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。信じれない、おしん。